はい、じゃあ皆さんこんばんは。
こんばんは。
はい、カナラジの時間です。始まりました。チェルさん喋ってくださいね。
はい、
なんか喋らないと私一人やってるみたいになっちゃうんで、あの今日はちょっと、はい、
そうなんです。
いいで、まあ、二人でちょっとオープニングから始めたいなと思っています。
じゃあ
コールどうしますか？やりたいですか？
じゃあやります。
あ、本当ですか？はい、あのすごい速いスピードでお願いします。
速いですね。噛みますけど、
いや、なんかそういうのもたまには、なんかいつも同じじゃやっぱ面白くないじゃないですか。
じゃあ早口でいきます。じゃあ、神奈川歯科大学教員の神奈川歯科大学教員による神奈川歯科大学からのレディオショー、略してカナラジ。
できたじゃないですか。すごいめっちゃ早かった今。
これあれですかね、ラジオの編集でなんかゆっくりにできたりとかするんですかね。
意味ないし、だったら逆ができればいいね。ゆっくり喋ったのもなんか編集でこう早くスピードできるとか、だからできるよね。
あ、できるかもしれないですね。どうするのかわからないですけど、
なんかね、きっとそれぐらいのこう技術あるよね、今のパソコンとかはね。
そうですね、多分調べれば出てくると思います、
うん、そうそう、今何でもこう調べれば、分かんないことあるとね、すぐあの、まあ簡単に言うとググれば何でも出てきちゃうから。
そうですね、
大体そうですね。仕事とかしててもなんかこういうの作ってみたいなとか、なんかこういう資料を作りたいなっていう時にやると、大体ね、やってる人いるんですよね。
はい、助かりますよね。大体なんか Excel とか Word で困
った、大体いけちゃいますね。
そう
ワード、Excel とか PowerPoint とか結構使ってない機能がね、たくさんあるんですよね。
便利なんですけど知らないんですよね、なんか連携したりとかね。
そう今もね、チュールさんも一緒にやってるから分かりますけどね、あのオンラインの授業で、ね、どんどん今進んでるんですよね、今は。
もうびっくりですよね、オンラインでやっちゃうんですよね。
もう学生さんが今来れないんで、オンラインであの話し合いを、ね、グループワークをやったりとか、ね、やっちゃうっていう、うん、いや、もうすごい時代ですよね。
はい、本当にね、皆さん自宅からね、このズームを使って、
そうなんですよ、
話し合いのを行ってますもんね。
はい、もうなんかだんだん先生もいなくなっちゃうのかなぐらいね。極端な話、極論そうですもんね。
そうですね、
先生も
いなくなりますね。
うん、だからやっぱりなんだろう、ね、いい授業じゃないですけどね、うん、その先生の付加価値的なものが作れるようにしないとね、私たちもいずれ淘汰されちゃうかなっていう ね、感じじゃないですか。
どこからでもいますもんね、遠方からでも講義できます。はい、
今もうね、どんどんリモートワークみたいなのが進んでますしね。
そうですよね。
だから別に先生だって家から授業できるし、で学生さん受けるのも家から受けられるし、みたいな。まあ、ちょっと味気ないですけどね、なんか。
あ、そうですね。
僕1年生あの担当とかよくしてるんですけど、1年生って、まだだから、ほとんど学校に来てない学生さんとかがいるんですよ。だから、なんかなんだろう、大学生らしくないというか、大学生活をまだ知らない1年生っていうのがたくさんいて、だから、それで最近ちょっとかわいそうだなっていうので、まあそういうのと、この、なんだろう、オンラインの生活にでのこうストレスというか、そういうのを、まあ、緩和させるために、ちょっとなんでリフレッシュの時間を実は作ってるんですよ。でちょうど昨日だったんですけど、はい、ちょうど僕その日一日授業があって、で授業最後終わった後に学校に来てる学生がまあ何名かいるじゃないですか今、
はいはい、
なのでその、まあ、学生さんだけにはなっちゃうんですけど、ちょっと残って体を動かそうよみたいな時間を実は作ってるんですよ。それちょうど先週ぐらいから始めてて、で今日、昨日はそのバドミントン、みんなでバドミントンやろうって言って、で別にネットとかそういうの使わずに、もうラケットと あの、はい、シャトルだけで、あの体育の先生が中心になってやってくれてるんで、はいはい、だから道具を全部持ってきてくれて、でやったら結構ね20名ぐらいはね残って、
あ、そうなん
すぐだからお庭のところで、うん、もうあのあのなんだ裏すぐ講義棟の横の隙間のところで、はい、あの辺でみんなでやって、結構みんな楽しそうにやってましたよ、
そうですよね、今部活もね、なかなか、
そうなんですよ、
1年生まだね部活のねそういう入るのもねなかなかオンラインばっかだから難しいです
よね、そうなんですよね、部活も早く再開ねさせてあげたいなって気もするんですけど、うん、まあなかなかねできる部活とできない部活とかがどうしてもねあるから、で、まあ、これぐらいだったらできそうなんだなっていう部活ももちろんありますし、ね、あんまりこうなんかコンタクトスポーツとかねそういうのだとちょっと開始難しいかなとかっていうふうになっちゃうん で、なかなか一律にこうやるとかっていうのが難しいのかなと思いながら、ね、その中でちょっとその体を動かすっていう、あの実は先週はあの卓球をやったんですよ、どこでやったかって言ったら教室でやったんですよ、
はい、え教室の机ですか、
そうです教室の机で、あの白い机、そう、あそこでみんなでポコポコポコポコ打ってなかなか面白かったですけどね、
全然ネットはどうしたんですか、
ネットもなしでもただ打つみたいな、ただもうちっちゃいテーブルの上で打ちまくるみたい な、 なんかそんな、でも結構ね10人20人くらい残ってくれてたからみんなやっぱなんかちょっとやりたいんだな、
そうですね、そうですね、なかなかね学校終わりにどこへっていうの難しいですもんね、
だからねちょっとそういう機会っていうかね、うん、与えてあげて、これからできればね、学生さんしたいっていうか、なんかこういうのやりたいとかなんかそういうのあれば積極的にやりたいなとは思ってるんですけど、なかなか皆さんやっぱオンラインの成果ってストレスがやっぱ溜まるみたいなんですね、
そうですね、運動不足になりますよね、
うん、体もなかなか動かせないですから、だから早くねみんな来れるようになればいいんですけど、いやなかなか難しいですかね、
難しいですね、なんかいつまでかっていうのはちょっとまだね見通しもわからないです、うんうん、
なんかだんだんねもう中学高校とか始まってんのになんで大学始まんないんだみたいなことねよく言われちゃったりしてるけど、
そうですね、
まあいろいろね問題点もたくさんあって難しいんで、まあ、僕らもねもっとこうオープンにこう、ね、収録したりとかしたいですね、
そうですね、もうリモートですもんねずっと、は
い、いやなんかその1年生をうまくこうできないかなってなんか思ってて、いやそれこそその今体を動かしてる代わりに、はい、じゃあ今日は公開収録しましょうみたいなとかなんかそこでなんか生の教えて先生コーナーみたいな、なんかそういうのとかやったりとか、あの以前ちょっと1年生に話した時にラジオ出たいとかっていう話も結構出てたんで、
そうなんですか、
はい、だからちょっとその時間、
ね、機会があれば、はい、うん、
ぜひやって、
ね、授業終わりにちょっとでもね集まってくれるような子たちがいればね、
うん、だからそういうのでね、なんかこう貢献できればで私たちもいいかなと思いますよね。こんな感じで、
はい、
あの必ず皆さんのお役に立てればいいかなと思いつつ、いつも収録頑張ってます。じゃあ行きましょうか。じゃあ30分よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは本日の教えて先生のコーナーは神奈川歯科大学大学院歯学研究科航空科学講座クリニカルバイオマテリアル分学分野の伊平智太郎教授にお越しいただきました。伊平先生、本日はよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
なかなか長い名前でちょっと噛んでしまいましたが、はい実際先生はちょっと早速ですけど、はい、どういったお仕事を大学ではされてるんですか。
まあ、あの今、教室研究室の名前があったようにクリニカルバイオマテリアルということで、まあ、あの歯科の、材料とかですね、機械を使いますのでそういうのを、まあ、 学生さんに教育するということが一つの仕事ですね、はい。まあそれに付随して、材料とか、まあ、機械の方の開発とかですね、まあ、研究として、やってたりとかもします。あと、まあうちは日本で、まあ、初めてですね、歯科学部の、基礎系でいうと歯科理工学という、まあ、学問の一つなんですけれども、まあ、病院の診療科も持ってるというですね、こともありまして、まあ、クリニカルということで名前がついて、まあ、教育と、まあ、研究と、まあ、臨床ですね、の方を、まあ、三本柱にやっているという具合になります。はい。
要は、研究もやって、臨床で、要は患者さんも見て、で、教育もなさってると、すごく忙しいってことですね。
はい、そんなですね。
材料っていうことですけど、まあ簡単に言うと、要は歯の詰め物とか、そういったものを研究と、あと機械とかそういったのも、そういう、その治療の機械ってことですか？
はい。そうですね。で、主にずっとやってきてるのが、レーザーという機械があります。で、最近では、レーザーで、まあいろんなことをやっていこうということで、やっていますけれども、まあ、通常レーザーっていうとレーザービームを皆さん思い出したりとか、はい、まあ、レーザーポインターとかですね、そういうレーザーでつくものがありますけど、実際治療で使うときはちょっと出力といって強さがありますので、うん、まあ、通常だと歯茎とか粘膜とかをですね、まあ、レーザーですから瞬時的な熱を加えて切ったりとか、まあ、腫れたところを焼いちゃったりとかですね、そういうイメージが皆さんあると思うんですけども、まあ、研究として使ってるのは、歯を、に当ててですね、歯の表面を軽く簡単に言うと溶かして、滑らかにすると、まあ、虫歯ですね、になりづらいっていうのが分かってるんで、それの類の、研究というか、まあ、機械を開発したりとかですね。あと、まあ、虫歯、レントゲンを取って、虫歯があるかないかを、まあ、実際治療では見るんですけども、で、それを使わないで、同じようにレーザーで、まあ、虫歯がないかどうかっていう機械が今開発されてますので、それに、まあ、メーカーさんと携わって一緒にやってるという状態です。
もう、じゃあ、レントゲン取らなくても虫歯が、わかるような、
そうですね、
今時代になってもうそういうのが、う
ん、まあ来るといいなと思って今開発を
まだ開発
一緒にやってますけどね、はい、
それいいですね、
はい、
いろんな、なんか歯医者さんでどうしても削って詰めてみたいなイメージがありますけど、もう今そういったもんじゃなくなってきてるってことですね。
そうですね、なるべく早めに、まあ、虫歯ですよね、見つけてとか、まあ虫歯っていうと皆さん穴が開いて、あ、虫歯だって思うんですけども、その前は虫歯はちょっと難しい話ですけどもですね、表面より中で、まあ、広がってですね大丈夫ですか、続けてで、中の方がですね結局広がって表の層が弱くなって噛んだりとかですね、なんかぶつかったりしてボコッと穴が開いちゃう状態になっちゃう。で、それで、まあ、皆さん虫歯だ、虫歯だって驚くんですけども、実は歯の中から虫歯が実は始まるんですね。だそういう状態であれば、まだ、表に、ブロックされている層がありますから、薬とかですね、とよくフッ素ですよね。フッ素を塗布してあげるとか、そういうすると、まあ、歯が、まあ、再生というかですね、まあ、元に近い状態になるというのは分かってます。
なるほど、すごく幅広い分野で研究されているということで、先生、そもそも大学に残られたきっかけとかあるんですか？
そうですね、まあ、今やってるのがその材料学とかなんで、やっぱり私もこの神奈川歯科大学卒業して、まあ、病院実習とか学生の時に5、6年受けましたけども、やっぱり材料がないと歯科の治療は成り立たないっていうことで、やはり材料学を、まあ、勉強したいなということですね。で、それで、まあ、一つがそこですよね。で、まあ、大学に、まあ、残ったというか、教員に、まあ、たまたまなれたんですけども、そういう形で、います。
なんか材料って聞くと、どうしても化学みたいな、そういうイメージなんですけど、 先生、科学はお得意だったんですか？
いや、科学は嫌いです。もう、まあ、学生さんは驚くかもしれないですけど、科学はもともとあんまり好きじゃなかったですね。ただ、はい、研究とかやっていくうちに、まあ、どうしても、携わっていきますので、まあ、まあ、自然に、まあ、覚えてったっていうかですね、まあ、やりながら覚えたっていうのが、まあ、実情ですから、まあ、学生時代ははっきり言って、まあ、嫌いでしたね。はい。
なるほど。まあ、私も科学の教員なんで、何とも言えないですけど、まあ、必要だったってことですよね。
うん、そうですね。
どうしてもね、学生さんってどうしても科学嫌いだっていう学生さん多いんで、で、なかなかそれをこう、科学の重要性っていうのはこう伝えるのが難しいんですけど、ぜひそういったのを先生なんかにこう、はい、広めてもらえると、
いいかなと、はい、
思っています。
はい。
先生、おそらく留学とかもされたと思うんですけど、その時の話何か聞かせてもらえますかね。
そうですね。まあ、留学はたまたま、2005年の夏から翌年の冬ぐらいまで、ドイツのミュンヘンというところにあるんですね。まあ、日本で言うと、まあ、ミュンヘン大学っていう名前になってますけども、正式名称が長くて、まあ、ルートヴィヒ・マキシミリアンズ・オブ・まあ、スクール・ミュンシェンっていう、まあ、本当の名前で、あですね。で、まあ、そこで何をやったかというと、やはり材料学ということで、行きました。で、この、まあ、僕らラボラボって言ってるんですけど、研究室のことラボって言うんですけれども、はい、そこでは、臨床に近い状態で材料の、まあ、摩耗性っていうのを見てます。まあ、口腔内だと、口の中だと、こう、奥歯に詰め物した時に、上の歯がぶつかった時に、こう、擦れますよね。で、材料が、柔らかければ、歯がより柔らかければどんどん材料が減っちゃうとか、まあそういうところの、口腔内をシミュレーションした機械をたくさん持ってる大学だったんですね。で、それで、まあ評価をするということで、ここに行ってきました。まあ面白いというのはあれですけども、まあ留学ですので、普通だ、日本だとですね、例えば、今日これ、どうしても休まなきゃいけないっていう時に、皆さんあると思うんですけど、その場合はやっぱり、まあ上司の人に断るということでね、あらかじめできれば断って、お休みを取るっていうのが普通だと思うんですけども、まあ僕もまあ向こう行ってですね、まあいろいろ手続きとか最初必要だったから、まあ断ったろうとしたらですね、キョトンとされた顔をまあ向こうで言うボスですね、上司がするわけですよ。休みたいんだけど、いや、お前はここに来るには、来るのはただ仕事に来るんだから、その時だけでいいって言われて、まあ、それ以来ですね、休みたい時に休んでたということですね。だからちょっとその、まあ社会的っていうか、まあ、文化がちょっと違うのかなとね、ドイツ人はまあ日本人に似てって、確かに、非常に勤勉な方が多いです、本当に。まあ、時間に対しても、かなりきちっとしてる国だなと思ったんですけど、まあそういうところですよね。まあ仕事は仕事。まあするときはしろと。まあしないときはまあ大いに遊べという感じですよね。だからサマーバケーションだと、そのボスはですね、本当に1ヶ月半ぐらい8月から9月中旬まで休むんですけど、まあ日本じゃありえませんよね。で、連絡取りたいなっていうのがやっぱあるわけですね。はい、そしたらそう。まあ、無人島に行っちゃってるんで、取れないということで、まあ、この1ヶ月間どうしようかなっていうこともありましたね。はい。
なんか海外の大学っぽいですね。
そうですね。本当にそう思います。
その大学はやはりそういう材料系とかで、やはり進んだ学校ということで、ドイツっていうのはそもそも歯科は結構そのまで進んでるというか、そういうところなんですか？
多分まあ、ドイツは医学系がまあ、始まりといえば始まりですけども、まあ、ね、はい、まあ、歯科は歯科でありますね。で、今、歯科のまあ流派っていうわけじゃないですけど、やっぱアメリカとヨーロッパっていうふうになってますけれども、まあ、ドイツは、歯科材料の会社がもともと多いので、先駆的な、まあ、国かなというふうには思ってますけれども、はい。
ちなみにドイツでは、はい、英語なんですか？ドイツ語なんですか？
ラボは、ま、研究室にいるメンバーは、まあ、まあ、大学の中は英語はもちろん通じますけども、はい、まあ、 基本的にはまあドイツなんでドイツ語ですよね。まあ街中もまあ、 あの観光地ですからミュンヘンはまあ、 あの英語は通じるんですけど、ちょっと一歩出ると、全く英語もできないやっぱりあのおじいちゃんおばあちゃんとか多いんで、まあ、まあ基本的にはまあドイツ語ですね。学内はまあ英語でも大丈夫です。はい。
それでドイツ語できるんですか？
できないですよ。でも、あの、まあ、今、あの、学生さん、1、2年生ないですけど、僕ら学生の時、1、2年生、ドイツ語っていうのがあって、はいはいはい、それも、あの、ドイツ語2教科もあったんですよ。
はいはいはい、
で、あの時のドイツ語って結構基本的なんで、やっぱりですね。あれは、やっぱり勉強し、言葉としては、そんな程度で十分大丈夫でしたね。はい。
なかなか楽しいお話をありがとうございます、はい、じゃあ今日はこの辺にしたいと思いますので、はい、また、来週に向けにお話をいただきます。本日はどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
神奈川歯科大学の留学生が教えるとっさの一言コーナー。神奈川歯科大学には多くの留学生が在学しています。そんな留学生たちに海外で使えるとっさの一言を教えてもらうコーナーです。今週の一言は持ち帰りたいですです。英語、中国語、韓国語の順に紹介します。持ち帰りたいです。
I would like it to go. I would like it to go.
我想外带。我想外带。
Take out 하고싶어요。 Take out 하고싶어요。
もう一度聞いてみましょう。
I would like it to go.I would like it to go.
我想外带。我想外带。
Take out 하고싶어요。Take out 하고싶어요。
今週の一言は、持ち帰りたいです、でした。皆さんも海外に行った時に使ってみてくださいね。
もうエンディングになりました。
はい、
早いですね。最近だいぶ早くなってきたと思いません？
慣れてきましたかね。
うん、なんかね、もう最初の頃が懐かしいじゃないですか。
もう半分ぐらい行きましたか？
そうなんですよ、気がついちゃいました。
あ、そうなんですか。あ、そうあのなんか Excel のファイルでね、
そう
見てたら
スケジュールからだいたい今半分ぐらいですよね、はいはい、そうなんですよ。頑張りましたね。
頑張りました。ここまで来ました。
まああと半分ですけど、なんかでこのコロナ禍でやっぱりバタバタしてるうちに、なんかあっという間といえばなんかあっという間でしたね。
そうですね。そうですね。
すごいなんかあれやこれやってるうちに、普段の仕事もね、もうどんどんガラッと変わって、はい、もう生活スタイルも変わって、ね、バタバタしてる中に。ね、みんなが知らないところで収録をしてこっそりこっそり小部屋に隠れて収録してみたいな、
ね、やってましたね。
はい、ね、
今年は本当新しいこと続きですよね。
はい、
いろんなことが、
まあ、あのいつか報われると信じて頑張っていますが、まあね、縁の下の力持ちって感じですか。あんまり支えてんのかな。あんま支えてない感じだけど、ね、あんまりなんかね、やって分かったけど、なんかやっぱ知ってほしいよね、なんかこの頑張りを、なんかね、なんかこんなに時間作って俺たち頑張ってんのに聞いてくれないのかよみたいな。
結構編集とか頑張ってるんですけどね。
そうなんだよ、意外と
そういうところだね。
はい、ね、夜結構遅くなってこっそりやってたりとか、ね、昔よりはだいぶ慣れてきてね、あの時間も早くできるようになってきたけど、はい、もう最初の頃は本当大変でしたよね。
そうですね、
でもうお互いなんかダメ出ししながら、なんかここ音抜けてんだけどとか言ってから、本当だみたいになって、
ね、いきなり無音になっちゃったりとか、
ね、そう調節の仕方も分かんないからね、調べてあれこれ調べて試してやって、あ、なんとかなるんですよ、出たけど。
そうですね、それもやってみればね。
そう、やっぱこういうのってこうやらないと分かんないし、やればこうなんかできるようになるんですよね、うん、なんかこうこちょこちょこちょこちょこいじってるうちになんかだんだん覚えるみたいな、ね、特にパソコンとかそうですもんね、
なんか
まだやったことなくてもとりあえずやってみればなんか知らず知らずにできるようになったり、教えてもらってやるってよりは自分でとりあえずなんか調べて、
そうそう
とにかくネット調べればみんな教えてくれますからね、いろんな人が、あの世界に皆さんつながってますから、
今本当情報社会ですからね、何でも、
はい、情報さえねちゃんと取捨選択をすれば、
そう
ね、それで、明るい未来はきっと来ると信じてまあ頑張りましょう。
はい、そうですね。
もう頑張って、
もう、まあね、認知度はね、はい、だんだん上がってくると思う、
はい、なんだかんだなんか、まあ、楽しいですよね、なんかなんかちょっと最初嫌だなとか思ってたけど、うん、なんか斬新だなとか、あ、なんかこういうのを仕事にする人もいるんだなとか。
そうですよね、ラジオの仕事の人たちはね、こういうことを毎回やってるのかなとか思いますもん ね、
なんかこういろんな大変さだとか楽しいことだったりとか、ね、いっぱい見えてきましたよね、この1年間なんか終わりみたい、なんか
まだ
終わりそう、今半年で打ち切りみたいになってる、今大丈夫です、あと半年続きます。
はい、そうですね、
はい、まだね、まだまだ続きますから、はい、あと半年、チューブさん頑張っていきましょうよ、
頑張りましょう。
はい、じゃあ今日はね、あの2人でオープニングからエンディングまで、はい、頑張って収録しました。なかなかみんな忙しいんで全員揃うのができないですよね、
はい、時間がね、なかなか、
はい、だからみんなで協力して あと半年頑張っていきますので、これからも、
はい、
必ずを聞いてください。はい、
よろしくお願いします。
また来週、はい、来週8時、夜8時ですね、お会いしましょう。はい、またさよなら、
さよなら。